おはようございます。週刊ストックマインドスマイル熊谷です。今日のテーマはストックビジネスとしての自動販売機です。ですね、皆さんストックビジネスですね、いろんな形でチャレンジしてると思うんですけれども、今ですね、ちょっとこう車をですね運転してて、気づいたことがありまして、急遽このストックマインドを取ることにしました。よく考えてみるとですね、私たち自分自身 の、まあ、やってる仕事ですとかやりたいことにですねこだわってしまって、ストックビジネスの基本となるですね自動販売機のようなですねものに目を向けてないんじゃないかなってちょっと思ったんですよね。これ皆さん勉強してる中で、例えばですね、自分がまあやりたくないこと、興味ないこととして、ストックビジネスだったとしてもあまり目を向けないと思うんですけれど、それでも最近私違うんじゃないかなというふうに思うんですよね。やっぱりですね、収入ですね、こういったものの基本は安定収益、つまりベースになるものがあって、初めてね、いろんなことにチャレンジができると思うんですよ。そう考えると、本当に、ね、ストックビジネスアカデミー始めた初期の頃なんですけれども、自動販売機のビジネスですね、炎上先生がやってた、田舎の方にあるですね、田んぼのど真ん中にあって、何台も並んでると。その非常にこうね、収益を稼いでると。こういったね、基本中の基本になるストックビジネスっていうのね、やっぱり無視できないなと。これはそう思うんですよね。で、私が今やってるストックビジネスもですね、クラウドのですね、キントンのようなですね、サービスの代理店としてやってるんですけど、これとですね、自動販売機、何が変わりがあるんだろうかというふうに思うんですね。例えば、自動販売機はですね、1台導入するのに、まあ、ざっくりとですね、数十万かかるんですね。で、それをリースやローンで組んで、そしてですね、設置してというふうにやるんですけれども、で、まあ、大体1台あたりから上がる収益っていうのは月あたりですね、安くてですね、1万ちょっとぐらいから、上がるわけですね。まあ、よっぽど場所が悪いと赤字になる可能性はなくもないんですけれども、月あたりのですね、支払いは、百数十万のものを5年でですね、リースを組んだとして、大体ですね、3万ぐらいかな。で、3万ぐらいだとして、それを上回ればキャッシュフローとしてはプラスになる。ですね、まあ、あと電気代等々もかかるんでしょうけどね。で考えると、ある程度ですね、目処が立つんですよ。で、ストックビジネスとしては優秀ですよね。で、固定費としては見えてくるし、あとは人通りですね、まあ、車の交通量と、あとはですね、売上ですね、この関係性ですね、調べればいいと。多分これはですね、自動販売機を設置している、飲料メーカーさんの方に聞けばですね、ある程度の数字出てくると思うんですよ。で、これをね、専門でやってるです、ね、方なんかも、私の知り合いで、いましてですね、本当にこれ、専門でやってるんですよ。一本だけで、ね。ですから、全然ですね、個人の収入としては、十分暮らしていけるぐらいにはですね、余裕でなるんですね。まあ、10代、20代とですね、設置すれば結構な金額になりますし、あとはね、設置場所だけなんですよ。この設置場所っていうのも、そんなにね、大きく場所は取りませんからね、不動産よりはやりやすいというふうに思いますし、と考えるとやらない理由ってないんですよね。でも私たちはやっぱり自分がやってるね、ビジネスに即したものをやっていきたいというふうに、これに対してこだわりを持ってるんですね。で、改めて私なんかも10以上のストックビジネスを今取り組んでいるんですけれど、そうするとそこに対してのこだわりどうなんだろうかと、振り返ってみるとですね、特にないんですよ。自分の仕事をやりながら、自動的にですね、大して手間もかからずに、もしくは自動的にですね、売り上げが上がるようなストックビジネスっていうのを考えてやってはいるんですけれども、それと何が変わりがあるんだろうかと。これ、コインランドリーもそうですよね。もうですね、5年も前なんですけど、園長先生がですね、ストックビジネスアカデミーでの、大人の遠足で行ったですね、見学会で、コインランドリー見たんですけれども、そういったものですよね。こういったものをやっても別にいいわけですよ。でも私たちは なぜかそれをやらないと。改めて、いろんなことを検討してみて、なかなかね、ストックビジネスができるのが難しいと。ね。思うと、これ別にそういった基本の部分をね、やってもいいんじゃないかと思うわけです。 ということで今日はですね、ストックビジネスの基本の自動販売機についての話でした。それではですね、今日も仕事を楽しんでいきましょう。エンジョイ。